ひよっこ研究者のサバイバル日記、略してひよ研。
さて、大きい動物の研究をしているチーと
小さい動物の研究をしているハチです。この番組では研究者としてひよっこ教員としてはたまた普通のアラサー女として日々奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。
はい、皆さん2月11日は何の日かご存知でしょうか？この日はインターナショナルデイオブウーマンアンドガールズインサイエンス、科学における女性と女児の国際デーです。ということで、女性研究者として思っていることをお話ししたいと思います。
はい、私たちアラサー世代だといつも理系女って呼ばれて生きてきた気がします。で、私は中学生の頃理系女っていう言葉を初めて聞いて、なんか理系に行ってもいいんだっていう感じで背中を押してくれた言葉なので、結構いい言葉だと当時は思ってたんですが。
流行ってたよね、当時。
めっちゃ流行ってた、流行ってた。
めちゃくちゃ流行ってて、なんか、理系女ってかっこいいみたいな。
でも、やっぱ今現在はこの言葉をなるべく使わないようにしているなというのが、気をつけているなって気がしてて、それは、別にわざわざ女性であることを言わなくていいと思うので、なんかわざわざ理系女って使う必要ないなと思っています。
共感してます、そこは。本当に。
ね、なんか、女性だけど理系でもいいよ、みたいな。なんか、もやもやする言葉だし、そもそも女性研究者が増えたら、こんな言葉必要なくなるはずじゃないですか。
いや、私もそれはすごい感じてて、なんかダイバーシティってよくみんな言うけど、最近実態を伴って浸透していたら、おそらくその、理系女っていう言葉を使わなくても生きづらくないというか、みんな進学するというか。
そう思う。
で、今回は研究者になりたい、理系を目指したい女性に対して、一緒に頑張ろうという気持ちを、やはり、共有したいというのと、女性研究者として私たちは生きている立場ではあるので、アドバイスというか、サバイバル術をお伝えできたらと。
いや、私たちかなりうまくやってる方だと思うので。
だといいな。
どうだろうね。メインメッセージ何になるか悩ましいけど。でも、やっぱ賢く振る舞っていくと、結構今、いけると思うので。
確かにね。
みんなで頑張りましょうって感じです。
みんなで頑張っていきたい。それは本当に、その通りですね。
まずね、個人的な話をちょっとだけ最初にしようかなと思ったんですけど、私は今までの研究人生、まだまだ超短いけど、研究人生で女性だからで不利益を感じたことっていうのは正直、ほとんどないなって思っています。ただ、思い出せたことが3つあります。1つ目は、同世代に女性がほぼいなかったから、出張行くときに友達と一緒にホテルを取って同室で泊まるっていう節約ができなかった。
ああ、節約ね。いや、わかるよ。
すごいちっちゃいけど、そういうのも若干あるよね、バイアスがあると。
ある、ある。
で、二つ目が、これはマジで今も普通にあるけど、学会に行くたびに変なおじさんがいて、ちょっとだけだるい、みたいな。ちょっとですよ、ちょっと。
これって私の経験も重ねていっていいのかな、この。
いいよ、いいよ。
コロナ禍とかはあんまりなかったけど、懇親会とかで、なんかその、やっぱり、女性だし、学生だし、なんかその、全員じゃないよ、そういう人もいるっていうだけで、中には、なんかお酒を継がれるのを、待っているような雰囲気を醸し出しているというか。で、実際、実際継いだらすごく喜んではくれるんだけど、でも、なんかすごい本当に醸し出してるよね。
醸し出してるし、
でも、私の勘違い。
いや、醸し出してるし、ただでも、継いだところで何も減らないからな、とも思うし。
難しいよね。
もう、何も考えずにいた。
普通に。わかる。私もそっち。
はい、空いてます。みたいな。別に女性でも男性でも関係なく、はい、空いてますよ、皆さん。みたいな感じで。楽しくいいよっていうふうに切り替えてた。
学会の懇親会って立食パーティーみたいなの多いじゃない。男の子に対してそんなに醸し出してないというか、あれだけど。
わかんない。
これ被害妄想？
いや、それはちょっと私も見たことないかも。同級生とかの男性がどういう風にされてたかとかは気にしてなかったから、聞いてみたいかも。でも女だからされてんのか、
ああ、たまたまいたから。
若いからされてんのかはちょっと
わかんないね。わかんないね。
うん。まあまあ。で、もう一個ね、学会でね、すごい感じてたのは、ポスター発表とかするときって結構少人数で話すじゃないですか。
うんうん、
そういうときに、まあ結構年が近い男性であっても、高圧的に話を聞かれているタイミングが2回ぐらいあって、でもその人は他の人に対してはそんな感じじゃないのに、なんか私の時なんかめっちゃ上から来るな、みたいな時があって、でも、まあ大体、その時私全然ドクターとかだったと思うんだけど、うん、まあ普通に、もうはい、はい、はい、違います、違います、違います、みたいな感じで論破して終わるんだけど、
うん、
これでも結構怖い子いるだろうなって思ったし、やっぱ人によって態度変えている時点ですごいムカついた。
それってさ、なんか女性だから、気づいてないとこでバイアスかかってちょっとバカにされてるじゃないけど、なんか下に見られているっていうのもあるのだと思うし、その人によって態度、男性でもちょっと自分より下って思ったらやっちゃってそうだよね、それ。
うんうんうん。なるべく、だから私すごいそういうのされてから嫌だから、なるべくすごい若い子にもポスターとかは敬語使うように気をつけてる。
え、私絶対敬語で話す、その下の子でも、うん、なんか、だってさ、相手、の研究もリスペクトしたいじゃん。なんかその。うん、
で、私も仲いい子には結構フランクだけどな。
ああ、わかるわかる。
だー。でもまあ、でもなんか、でもまあさ、そんななんか気にするほどでもないことしかないなと思ってて、なんかむしろさ、その場で同世代の女性私しかいなくてすぐ名前覚えてもらってラッキーだなーってもずっと思ってたし。
ああ、でも私もそれ思う。
うん。なんか女性。思うよ、思うよ。枠でさ、取ってもらえた研究費ももしかしたらさ、埋まってあったかもしれないし、まあそれでお金もらえてるかも別にいいじゃん。
うん。
ラッキーってしか思ってないかな。
うんうん。なんか、なんというか、ちょっと違和感感じるところもたくさんあるけど、でもなんかその、ラッキーって思った方がいいというか。
絶対いいよ。
そう、だって、
やっぱ気にしてるだけ無駄。
そうそう、私もそう思っていて、で、なんか、私でも一回ちょっと今思い出したんだけど、
うんうん、
学生の時に、なんかその、まあでもこれはすごいその時、隣にいた先生が怒ってくれて、その人もごめんってなったからまあよかったっていうか、今はそういうこと言っちゃダメなんだっていう認識を今は持ってくださってると思うんだけど、
うん、
なんかその、私が学生結婚した話を、
うんうん、
それを知った先生が、じゃあ、あなたは、もう結婚もしてるんだし、別に学信とか、なんか、ポスドク のやつとか取れなくても、別に生きていけるんだから、なんか、女性だし、それでなんか別に家庭に入ればいいじゃん、みたいなことを普通にさらって言われて、私その時かなりカチンと来たのね、正直なこと言うと、その瞬間本当に嫌な気持ちになったの。でも、うん、私それでもやっぱ先輩というか、ね、自分より年上の方じゃない。うんうん、だから、すごく黙っちゃったのね。すごく顔は熱くなったけど、
うん、
だけど、なんて言っていいかわかんなくなってたら、
ね、
即答で、もう隣にいた、その人よりもまた上の研究者の方が、
うん、
いや、違うよ、それは違うよって、
うん。
それを今彼女に言っていいことじゃないよって。
いやー、てか、いや、マジで。言葉を失っちゃうわ。
そうそう、それは本当に違うでしょって、
うん、
いうふうに、その場で言ってくれて、あ、ごめん、そうだよね、ごめん、ごめんってなったから、うん、私はもう、今はもう、そうだよね、
みたいな。ちゃんと謝ってくれたからね。
謝ってくれてないかも、私ちょっと、でもなんか、そうか、みたいな感じになって、あ、やばいこと言っちゃったかな、みたいなムードにはなってたし、多分もう、あんな感じのことは一切、もう今は言われてないけど、
うんうんうん、なんか、結構私そういうこと、私も全然そういうぐらい、まあそこまで結構、トーンとはやれてないけど、そういうの言われた人めっちゃ覚えてて、めっちゃ共有してる周りに、あの人やばいよって、すごい普通に言っちゃう。
あー。でもそれ大事だよね。なんか自分も
さ、大事大事
だと思う。だって傷つけられたくないし、あとやっぱ後輩を守りたいっていうのもあるよね。女性研究者の。
めっちゃある、めっちゃある。
うん、なんか、傷ついて同じ思いしてほしくないから、気をつけてねっていう気持ちで忠告するっていうのは、なんか全然。
うん、でも、別にさ、それを聞いても、その子がどうするかはその子の判断で全然いいと思うけど。
まあそうだね。
なんかさ、構えがあってそれ言われるだけで結構違うと思うんだよね、心の持ちようが。
あ、わかるわかる。
だから、あえて言ってるかも。
なんかいきなりスッて刺されるより
も、ね。そうそうそうそう。わ、わ、これ言われてたやつか、みたいな、私でもやってきたってなると、結構、ディフェンスしやすくなるから。 なんかでもそれが本当今やっぱ教員みたいなこうちょっとだけ上の世代になって思うことですごい強く思ってることかも。なんかそう言って言ってくる人たちを早く抹消したいというか、こう戦える土俵に立てたというか、学生の頃はさ、もう聞かないとか、シカトする、無視するっていうことで自分を守ってたけど、なんかそろそろやっぱそういうこと、同じことを言われて傷つく子を減らしたいってすごい思うし、今まで見過ごしてきた悪態もね、それはしちゃダメですよってちゃんと伝える役割になっていきたいな。思ってはいる。
伝え方が難しい。
できるかな。
できてもなんかその、ね。
でもバサって言うのがいいよね。
なんか単純に科学を楽しみたい、貢献したいっていうモチベーションをピュアなまま 100% で発揮できる環境であればいいなと、なんか競争も激しいっていう背景もあるから、おそらく、その性別の違いとか、その優遇されているとか、女性だから優遇されてんじゃんみたいなので、いろいろ攻撃してくる人もいるんだろうけど、そういうなんか足を引っ張ってくる系の人もたまにいるけど、まあでも、ね、100% 楽しんでいける環境になったらいいなとか、そういう人が増えたらいいなとかって本当思うよね。
思うね。なんかさ、やっぱ、でもさ、私たちの先輩たちも多分、本当に、知ってる人も知らない人も含めてさ、いろんな方がさ、女性研究者、普通に多分男性も女性も関係なく、女性研究者が、女性が研究者を目指しやすい環境っていうのを作ってきてくれたとは思うんだよね。
いや、それはそう思う、本当に。でも、それが最近なんかこう目に見えてきた感じする。する。
でもさ、なんかあのね、今、一応、ちょっとだけデータを探してみたんだけど、総務省の統計局がね、出している2012年と2021年度のデータで、ちょっと昔ではあるんだけど、10年間分の女性研究者の推移みたいなのを見てたんだけど、2012年、だから大体10年ちょっと前だと女性 14.4% だったの。で、2021年度のデータで 17.8% になってて、まあ、ちょっと多めによって 4% しか増えてないらしい。
だってさ、やばくない？え、てか、だって3割目指すんじゃないの？無理でしょ。
そうだよ、そう。結構笑っちゃった、なんか。あんなに増やそう増やそう言ってるのに実態全く伴ってないじゃんと思って。
やばいな。これ、ちょっと数字で見たら今衝撃受けてしまったかもしれない。
だからさ、やっぱ私たちも頑張っていくしかないかなって思ってる。やっぱできることをしていきたい。
あとはやっぱでも制度がやっぱだんだん整ってきてるけど、その私たちも気になるようなそのなんていうか、ライフステージのことが気になって、進学できない子とかも、なんか減ったらいいね。もっと制度が充実して。今は、だいぶさ、科研費とかも出産とかしたらなんか伸ばせるとかさ、
そうだね。
なんか逆に出産した人のためのスタート支援とか
もあるね。あるある。なんかね、結構もうだいぶ前なんだけど、ネイチャーインデックスっていうやつに、東北大学の大隅先生が、A Push for More Japanese Women of Science っていうタイトルで、なんか論文みたいなの書かれてて、なんかそれをもとにね、なんか話したいことを3つ挙げてきたんだけど、やっぱその一つが、やっぱライフ、ワークライフバランス、やっぱさ、年齢とかキャリアステージとかライフステージごとに、まあいろんな問題があるじゃない。その生きてるだけでさ、たくさん問題が、あるのに。
そうだね、ほんと。
で、私たちは今、二人とも子供がいない状態なので、その出産とか育児みたいな部分のライフステージのことはちょっと経験してないからさ。
でも一方で経験してないからこそそこのステージに進むか進まないかの。
確かに。
の進みたい。
けどって
ね。からこそなんかすごく悩んでる時期だから、その現実的に本当に悩んでいる時期だから、
就職を一旦できたっていう前提の子育てね。子育てだけを考えれば、結構さ、大学の教員ってすごい自由な働き方ができるから、なんか産休とか育休とかも普通の会社員の方よりはそこまで困らない可能性があるんじゃないかなと思ったりはしてて。 なんか会議とさ、授業がなければさ、まあまあまあ、いつ帰ってもみたいなとこない？別に誰にさ、許可を取るわけでもなく、すいません、子供が熱出したんで帰りますとか、別に言う必要ほぼないじゃん。
まあ、ないけど、なんか大変だなと思うのは、例えば私の分野だと、まあ、ストップできない、確実にストップできない実験が、長いじゃん、
うんうん、
スパンが。だから、その時にめちゃくちゃ、刑事的にサンプリングしなきゃいけない日だったりとかに、
うん、
絶対学生さんだけじゃ危ない作業だったりとかするときに、うんうん、それが重なるととか思うとヒヤってめっちゃするけど、
でもそれはさ、ま
あ、確かにその時は、そのやばいって日には確実に誰かが対応できるようにしとけば、
あ、そうそう、なんか、
そのはーちゃんが言うように、そうそう、はーちゃんが言うように、確かに自由度は高い。
その実験をするって選ぶのは自分だし、
うんうん、
あと、まあ、一人で育児するわけじゃなくて、パートナーがいる人がほとんどだと思うから、なんかそれは、女性だからでの問題点ではないっていうか。
あ、まあそうだね。
かな、だから、お金取れて人雇えば、自分はペーパーワークだけしてればよくなるし。
まあ、
そう、ね。やれることはあるのかなと思う。別にそうだ、まあまあ、でもだからってそんなうまくいくとは思ってないですけど。
そう、なんか、だからね、悩ましいんだけどね。まあ、体調も変わっていくだろうし。何があるか分かんないからね。そう、
でもなんか、学生とか、ポスドクのフェーズで、やっぱそういうステージが被るときは、もう結構闇深いなって思ってる。
なんか、分かんないや、私、ほんと。なんか経験者の人も結構コラム書いてる人のたくさん読んだけど、なんか、うまくいったって言ってる人もいるから。
ね
え。なんか、ほんとそこに関しては何とも言えないかも。
ああ
、おすすめな本があります。その、私の科学者ライフっていう本があって、
うん、
なんか女性、私もちょっと尊敬してる女性研究者の人たち何人か載ってたので買ったんだけど、自分もすごい悩んでて、その、ステージ、ライフステージにすごい悩んでる、うん、まあ、今はちょっとまあ、またちょっと緩和してるけど、ちょっとすごい悩んでる時期があって、で、なんかそれで買って読んでみたら、結構、意外にやりようだなとかは、本当に、その、自由度高い職業だからこそ、
うん。
は思ったりとか、自分を奮い立たせる上では、私は結構有効というか
。私逆かも。そういうの全く読まない。
そうなんだ。なんか私その。
いや、私が読んでたやつが、うん、武勇伝語ってるだけや、みたいな時あるから。
なんて
逆に悲しく、武勇伝をこう自慢してるだけみたいな。私がどれだけすごいか自慢してるだけ感があって余計悲しくなっちゃうから、あんまり。こうリアリティに欠けるやつは読みたくないなって思ってる。
あ、なんかその、いや、その私の科学者ライフ面白いのは、なんかそのね、みんな言ってることが、なんか、成り行きなんです、みたいな。
ああ、それ。
いや、なんか、あの、武勇伝とかじゃなくて、本当に研究する時間もなくなるから、あの、子育てするっていう時って。
ちゃんとリアルに書いてきてくれるならめっちゃいいかも。
うん、ちゃんとリアルに書いてて、でも、なんか、人を育てるっていうことがいかに面白いかみたいな書いてあったりとかして、結構ちょっと、まあ普通になんていうか読み物として、面白くて、そうそう。だから、それがすごい気に入って、読破したって感じだったんだけど、そう。
いいね、それはいい。なんかたまにやっぱさ、ネットとかに上がってるやつとかだとさ、こう全然寝ずにみたいな。
スーパーウーマンじゃん。それ人間の生活じゃないじゃん、みたいなね。
そうそうそう、そういうの本当にさ、せやすんのやめてって思っちゃう、ま
あね、
もはや。
そうしなくて済む社会を作る必要があるんだよね、今はね。
そうそうそう。それ
わかるわかる。
そうなの、そうなの。
私はなんか読み物として、割と焦らない図に済む。読んでる方が、なんていうか。
あ、いいじゃん。いい。
そうそうそうそう。
もし、興味がある人、概要欄貼っときます。あとね、二つだけ書いてあったことが、一つは、まあ、もうみんないつも言うと思うけど、アンコンシャスバイアスがあるよっていう話。
うん、
うんうん。で、これは私も自分でも未だにすごい自分の中にあるなってことは認識しているし、それで気をつけていこうって思ってはいるんですけど、まあやっぱ強く言わなきゃいけないのは、女性が男性より劣っているってことは絶対にありません。サイエンスの業界で。
うんうんうん、
ただ、別に勝っているってことも全くありません。
うんうんうん、
その人それぞれ、すごいところがあるというか、興味とすごいところがあると思うから、それに合わせて研究しているだけで。でもなんか多分、いや、今の時代の親世代の方がどういうぐらいかわかんないけど、 女の子だから文系にって多分まだ言ってる人たちいると思うから、なんかそこがマジで変わってほしい。
そんなのもう私聞かないけどね最近。
え、聞く。
つら。
で、あともう一個ね、書かれてたことが、女性限定公募については書かれていました。で、私この仕組み、そこまで分かってなくて、もしかしたらちょっと間違ってるかもしれないんですけど、
うん、
なんか一応制度としては、普段ある枠に、プラスで特別枠として別に、まあ予算とか別にこう、点数みたいなものが上からもらえて、女性だけが応募できる限定公募が出来上がっていると、聞いてはいます。
なんかなので、そうなんだ。点数もらえるんだ。大学がってこと？
あ、多分、そうそうそう。多分ね。でもそうじゃ、100% そうじゃない可能性も全然あるし、ちょっとわかんないんですけど、その今まであったパイを減らして女性限定にしてるわけじゃないこともあるらしいから。
ああ、それはそう。なんか私、その女性限定公募でなるべく頑張ろうとしてるのって、あれだよね。実際その理事とか、最終的にその大学の運営に関わるような教授とかをさ、うんうん、本当は増やしたいんだよね。
あ、それもある、そうそう、それもあると思う。うん、あると思う。
だから本当は、だから准教授公募とか教授公募で女性限定が最近すごい目立ってきたなって私は思ってて。
教授。それも本当に大事だろうね。
なんていうの、結局さ、その、組織として意見を出すのって教授以上だったりする
じゃん。いや、そうそうそう。
だから、多分そうそう。だから多分そこを3割にしないとって、多分、あ、企業もかなりそういう感じで役職が高い人を、うんうん、なんか多分女性に変えようと今、変えようじゃないな、増やそうとすごいやってるっていうのをよく耳にするし、うん、そういう新書も最近読んだんだけど、なんか、うん、その、うん、だから多分、それも結構最近増えてきてるなっていう印象はあるかもしれない。うんうん、実際、そうとは限らないんだけど、そうなってるかどうかっていうのは。
そうだね。あと、ただこの話するとさ、なんか結構さ、男性からの反発がやっぱすごいあるなっていうのは。
めっちゃあるよね。
思っていて。あるある、
私実際言われることあるもん。あるよ
ね。だから、
はっきりと僕はこういう制度反対なんですよね、みたいな。
やば。
まあ、でも別にそういう意見を持つのは。
うん。まあ、言うのは間違ってると思うけど。
そうか。言論の自由。そのまま。私はま、言ってる人見たら、そうですかって、うん。
でもさ、やっぱ女性比率を、やっぱ 30% っていうのは多分すごく大きな目標で、これは結構意味のある値だと思ってるんですけど。
ね、私もそう思います。
それに達成するまでには、やっぱこういう強めの、思い切った仕組みをどんどんやっていかないと、多分本当にこの国じゃ一生そんな数字なんて到達しないなって思ってるし、
うん、
他に増やせる案とかマジで思いつかない、う
ん、そうだね、思い切ったことしていかないと、なんか逆に例えばその自分の学科と講座わかんないけど、なんかその単位で自分しか女性がいなかった時に、うん、私の声が女性代表の声みたいな扱われてしまうことになるじゃん。それも危険だと思っていて、ね、私の一意見でしかないものを、
うん、そうで、しかもさ、絶対さ、なんか知らんけどさ、女性研究者イベントみたいなやってさ、その先生だけひたすら呼ばれるんでしょう。かわいそう。
いや、そう。いや、それもね、ちょっと考えてほしいなって思うところではあって、それで負担感じてる人って少なからず多分この日本の中たくさんいると思います、私。
歌います。ちょっとさ、最後にさ、もっと悲しい話するけどさ。
うん、やだやめて
なんか多分さ、男性の先輩とか、男性の先生とかに聞くと、この時代セクハラなんてないよって多分みんな言うと思うんですけど、多分女性に聞くと、めっちゃ違った意見が聞こえてくると思います。やばい。悲しくすぎて面白くなってきちゃった。
なんかでもさ、
でも、本当に全員がさ、全員じゃないし、伝えたいことは、まずセクハラとかで困ったら、もうすぐに証拠を取ってくださいっていうこと。で、本気で触られたりとか、本当に、その、害があったら、とりあえず警察に行ってくださいって
ことを。そうそうそう、今思った。警察に行かないとダメだよね。
まずこれだけはちょっとここで伝えたいなと思って、ちょっとわざわざこの話を入れました。
なんか、あとは、私が男性、で、腕っぷしがいい見た目だったら、こんな怒鳴られたりとかしなかったんだろうなとかはあるかも、でも正直。
確かに。でもまあそれはさ、多分どうなんだろうね、うん。男性とかもそうなのかな、ちょっとさ、ちょっと小柄で、
あると思う。気の弱そうな人。
うーん。
多分なんか、本当に最近ちょっと夫とも喋ってたんだけど、やっぱり俺は受けたことがないって
言って。あ、そう、ごめんなさい。ごめんなさい。見た目で話して申し訳ないけど、そうそう、でも性格的にもなさそう。
そう。で、なんかだから、すごく、なんか女性は大変だなと思うって、その、私の話を聞いていて、
うん、
その、思ってしまったことはやっぱりあるみたいなことを言っていたから。
うん、そうだよね。なんか、
まあ、セクハラは特にだけど、本当に、犯罪なんでね。
ちょっと、うん、そうそうそう、セクハラマジで。普通に捕まっていいからさ。
で、なんかちょっとなんか悲しいことに、費用よりはやっぱちょっと風通しが悪いっていうのもまだちょっと。
うん、風なんて通ってないと思う。いやー。あとさ、でも、あとできることはさ、やっぱ事前にどういう人がいるのか、やっぱ情報収集して、まあ、学生でも行く、ポスドクでも行く、就職先も選ぶっていうのはすごい大事だと思う。やっぱどんなにすごい研究者でもさ。
ほんとそうだよ。で、なんかさ、その、
うん、人間としてクズのとこにはマジで行くなって、ほんとに。
そうだね。なんかそのさ、あと、大概の女性研究者はみんな、それなりにいろいろと経験してると思うから、なんつんだろう、鈍感力高くてあんまり気にしない人以外は、きっといろんなことを感受して生きてきたと思うから、
うんうん、
その、理系に進みたくて、でもそういうことも気になってっていうことがあるなら、女性研究者見つけて同じ業界にいる、うんうん、何人かに話聞いてみたら、
うんうんうん、
なんか気持ちも落ち着いて、あ、挑戦できそうって思えるかもしれないし、
うんうん、
全然私たち聞かれたらいつでもね、下の年代の子たちに声かけられたら喜んで答えるし、なんか。
そうだね、そうだね。
と思います。なので、実際に聞いてみると、進もうって思うこともあるかもしれないし、怖がらず、いろんな怖い話はあるからこそ、あ、怖がらせてしまったかもしれないなと思って、い
やー、で
も
なんか、どうしようね、行くのやめようってこれで思ったら。
うん、でもなんか、それは、それでその、すべての場所で起きてるわけではないから、全然。
そうそう、それもそう、それも本当にそうだし。そうそう、
全然起きてるわけではないし、そこの、なんか自分の上司とかがすっごいしっかりしてて、怖い人だったら、怖いっていうか、いい意味でね、怖い人だったら、うん、そういう日が受けないってことも全然あり得るから。
あ、全然ある、全然ある。私もし、うんうん、もう結構ほんといい人、全然いっぱいいる。いい人の方が多いよ、正直、数には。でも、悪い人がやっぱ目立つから、
目立つね、
こんなになんか。
で、こっちも思い出しちゃうからね。一回やられるとね。まあだから私は普通にみんな、ピュアな 100% な気持ちで科学を楽しみながら、
うん、
貢献していくっていう世界線になったらいいなと。本当のダイバーシティ、実体を伴ったダイバーシティが実現した、する日が、来るように、これからも努力し続けていきたいと思いますが。
そうですね。なんか私たちがこんなにさ、うん、言えるっていう段階でもさ、それだけ、なんか、状況変わっているっても思うし、昔は多分本当にさ、何も言えずにっていうところから、こう、徐々に、すごい徐々にだけど、絶対いい方向には変化していると思うので、いつかね、
うん、
いつかリケジョっていう言葉がなくなる未来になったらいいですね。
はい、リケジョに関する今回の、話を聞いて、まあさ、いろんな方がいろんなことを考えてくれたのではないかと思います。ぜひその感想やお便りもお待ちしております。
うん、なんか男性のさ意見をさあんまり考えてなかったから、男性でもぜひ。何かあれば。
そうだね、そうだね。Twitter X やインスタの DM、ハッシュタグひよけんで何でもお送りください。匿名でのお便りは概要欄にマシュマロやフォームを記載してあります。
最後までお聞きいただきありがとうございます。
またお会いしましょう。せーの、
オーバー。